小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は子供にとって聞くことは大事なこと、楽しく聞ける雰囲気をテーマにお送りしましたね。
そうですね。はい。子供のね、あらゆるその思考というか、生きていく力ってのは基本はやっぱり聞くことですからね。小さい時から大人が喋る言葉を聞いて日本語を覚えていくわけで、それと同じで、聞くことってまず大事なことなのね。で、それをね、なるべく育ててやった方がいいから、大人が、特に身近な大人ね、親とかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、なるべく聞かせてやってもらいたいっていうふうなね。そして、その聞いた結果、あんた分かったの?なんていう、その結果を確認する必要ないからね。それはもう自分の中で子供が咀嚼していけばいいわけだから。楽しく聞かせてもらいたいなと僕は思うもんですからね、そういう話を聞いてもらったわけよ。
そうでしたね。さて、今日のテーマは、
今日はね、それと関係があるんだけど、どうもこの頃僕が気になってるのがあって、それはスマホってすごい流行ってるじゃないですか、今ね、普及して。あれがね、僕はその子供の考えとか、あるいは発言力とか思考力とかにね、影響を及ぼし始めてんじゃないかなという心配をするもんだから、その問題ちょっと考えてもらいたいと思ってんのね。今の時代、ものすごく科学技術が進歩してるじゃないですか、その進歩ぶりはすごいよね。で、こうやってもうラジオもちろん聞けるようになってるし、そしてこの僕らの放送もインターネットで世界中で聞けるというね、これものすごい進歩ですよね。でもちろん僕たちはその環境の進歩に支えられて、その利益を被ってるわけだけども、それでもね、やっぱりどっかでその科学進歩に全部身を任せるんじゃなくね、どっか踏みとどまるところというかな、折り合いをつけるところというかね、その努力っていうのは常に持ってないといけないんじゃないかなというふうに僕は思うんですからね。例えばの話、自動車が進歩してさ、今普及して、みんな自動車で動くじゃないですか。自動車っていうのは便利だから、1時間に60キロ、70キロ走っちゃいますよね。で、人間は普通に歩けば1時間に4キロとか5キロしか歩けないはずなんだよね。それが普通なんだけど、自動車っていう科学文明の機械を使えば60キロ、70キロ走っちゃうわけですね。で、それは便利なんですよ。だけど、自動車で1日ず暮らしている人も、一方では、なるべく自分の体力を維持しようと思って、歩けるところは歩くとかね、やってるわけでしょ。つじつま合わせというかね、それをやってるわけでみんなね。だから、例えば、忙しい人で、パソコンで一日仕事してる人も、なるべく目を休めるときは休めるとか、あるいはちょっとぼーっとする時間を作るとか、いろいろ工夫してると思うんですよね。つじつま合わせをやってると思う。そのことはとても大事なんじゃないかと思うんですね。人間ってやっぱり動物だからね、機械と同じようにはできないですよね。そこがね、ちょっとスマホに関してはなんかスマホに振り回されてるように僕は見えるもんだからね、それとっても気になるんですよ。スマホっていうのはとても便利でしょうから、それはいいんですけどね、ただ例えば電車の中なんかで見てると、7人掛けのこう長い椅子に7人腰掛けてるとするとね、大抵5人ぐらいはみんななんかスマホいじってんだよね。それで何を見てるかっていうと、もちろん便利な面ありますよね。時間表なんか乗り継ぎなんかすぐパッとわかるとかね、いろんなちょっとしたことをそこでちょっと調べればいいというあるんだけど、どうも見てると必ずしもそういう必要最小限のことではなくて、時間潰しというかな、なんとかやってなきゃ気が済まないみたいなね、感じがあるんで、とっても心配ですね。中毒になりかけてんじゃねえかなというね、極端な言い方すると、いじらないではいられないみたいな。それって放っておくと解決するのものすごい大変でしょ。例えばアルコール中毒の人はやめるの大変らしいよね、お酒やめるの大変。あるいはタバコ吸い続けてた人、タバコやめるのすごい苦労するらしいですよね。それ と似てる、あるいはそれよりもっと危険な中毒性があるんじゃないかなと僕は思っているんですよね。
特に中高生は
そうなんです。
もうスマホとか携帯を取られると、うん、もう本当に切れたりするとか聞きますね。
そうですね、大人になってからスマホに出会った人、そういう人多いじゃない、今そういう大人、
はい、
それはまだね抑制効くかもしれないと思うんですよ。だけど中学生ぐらいからもうスマホ使いになっている場合にはね、基本的な人格が育ってないうちにそれに中毒になっちゃうとね、そこから脱出することってほとんど不可能だろうと思う、ね、
うん、
だから本当に取られるともうパニックになっちゃうというふうなね、
うん、
それはねおそらく日本だけじゃないと思うんだけども、現代の文明の大きな問題なんじゃないかな、
うん、
そしてスマホの場合は見てると子供の問題をさることながら親の方もねそれにのめり込んでるからあんまり問題と思わないっていうね、うん、親自身がもうそれにのめり込んでる、たくさんあると思うんですよね。だって電車の中なんかで見てるともうネクタイ締めたサラリーマンがね、おじさんたちがね一生懸命見てんだよね。何見てんのかなと思ってチラッと隣の人なんかの見るとなんかゲームなのかな、劇みたいなものやってるわけですよね、
うん、
親の方がそういうのに夢中になってるから子供にそのブレーキかける力は働かないだろうと思うね、
うん、
そうすると全部もうどこもブレーキかけないでバーッとそのスマホ中毒が進んでいく危険性があるんじゃないかと思ってね、
うん、
であえてだからこのラジオで僕はね、
うん、
それを言いたいなと思っていたの、うん、
電車の中でまだ赤ちゃんを抱えたお母さんが赤ちゃんにスマホを持たせてる姿も見たことがあります、ね、
そうですか、それもよく聞きますよね、うん、子供をあやすのにスマホを与えておくと子供が静かになるからつって与えておく、
うん、ちょっと触れるとパッと画面が変わるから面白いんでしょうけどね、
う
ん、
そうでしょうね、子供にとっちゃ面白いでしょうね、うん、それで手間省けるから親の方はそれでいいと思っちゃう、で親は親で自分とスマホを見てるとかね、うん、だったらもうブレーキかかんないんじゃないかな、
うん、
どっかで気がついてね、スマホは便利だから使うのを僕反対なんて全然言ってないんですけどね、だけどなるべくスマホのない時間を使うとかね、
うん、
なんかついつま合わせをしないと危ないんじゃないかなって気がするんですね、
うんう
ん、何でもそうだと思うんですよ。例えばさっき自動車の例を言ったけどさ、自動車で毎日動いてる人もなるべく歩こうということを一方では考えるわけだよね、
うん、
そうやってついつま合わせていくわけ。それと同じようなことがスマホに関しても起きないと全部そっち方向いていくというね、
うん、
でしかも一人一人でしょ、全部は使えるわけだよね、一人一人ね、うん、スマホっていうのは一人一人が持てるからどこにもブレーキがかからないという危険性があるんじゃないかな、
うん、
どうも他のことに関してはね、例えば自然破壊なんてこと問題になるじゃないですか、今すごい自然破壊が進んでる、でも自然破壊が進んでるのは確かだと思うんだけど、一方やっぱりどの国も政策としてはね、なるべく森林を守ろうという方で一方ではやってるわけですよね。そういうふうになんかこうなるべく抑制しようみたいなね、力ってのは働くんだ、うん、どこの場面でもね。例えば農薬なんかもそうでしょ、農薬を使って野菜を能率よく作る、それはとても能率的にはいいのかもしれないけど、でもなるべく抑えようっていう力は働きますよね。で買う方もなるべく農薬の少ないものを買おうとする、そういう抑制する力って働くと思うんだけど、どうもスマホを見てるとね、その抑制する力が働いてないような気がするね。
平気で子供たちもね、小学生から中学生高校生6時間ぐらいは使ってるみたいですね。
そうだってね、6時間ってことはすごいですよ ね、
4分の1ですからね、1日の。
そう、起きてるうちのほとんど半分を使ってるってことでしょ。ってことはさ、起きてるうちの必要な時間ね、うん、その歯磨きするとかお風呂入るとか、うん、そういう時間以外はほとんど使ってるってことになっちゃう、うん、すごいことですよね、
うん、
でそれをまあ学校ではそれぞれそれなりの努力はしてらっしゃるんだろうと思うけども、
うん、
このままでいいのかなっていう不安を僕はとても持ちますね、心配をね。例えばね、この時気になってるのはタブレットでね、遠隔地の学校に授業をするっていうね、
はい、
で廃校にするよりも学校を残したまま遠くから授業をね、先生が送ってタブレットでやるっていう、そういう工夫をしている地方もあるらしいんですね、
うん、
時々テレビなんかで報告されてる。それはそれなりの努力だと思うんですよね。 で、そういう場合には多分有効だろうと思うのね。先生がいなくて廃校にしちゃうのか、それとも残して遠隔地だからタブレットで授業するかっていう選択、どっちを取るかって問題になりますね。で、それは有効な場面があるだろうとは思うんだけども、でもかといってタブレットだけで一つの学校を成り立たせるってことは考えないですよ、大抵ね。何人か先生が入ってるとかっていう工夫をするわけでしょ。つまり何とかこうついつま合わせをやってるわけですよね、タブレットを使ったとしてもね。そういう努力はね、一方ではしないと、タブレットが便利ですから学校全部タブレットでやりましょうってのは、そうなったら大変なことですよね。まあならないとは思うけどね。まあ、これもだから突き詰めていくと、タブレットで日本中の小学校は同じ授業ができますとなったらね、極端な話よ。だからどっかで拠点のところで一人の先生が、数学の先生一人いりゃいいって話になっちゃうんでね。なことやるわけないけどね。極端に言えばそういうことだ。だけどそれはやらないわけじゃない。国としてはね。やらないのが当たり前ですよね。なるべく先生たちで、生の先生でやろうとするのは、それが当たり前。そういうのが、まあ今のそのタブレットみたいな教育政策に関わる場合は、働くのブレーキがね。ところがスマホ一つについては一人一人に任せられちゃってるし、完全にね。
そうですね、
だからブレーキがかかんないんですよね、そういう問題がある、
その中から無限の世界が広がってて、それを親も管理できてないのが現状ですね。
そうですよね、本当できないですよね、本当にもうその一人一人に任せられちゃってるからね。
でもそれが判断能力がない子供を
そう、
まだね、小学生とか中学生とかだったら、ちょっと危ないですよね。
そう思いますね。そう思いますね。それでそういうその内容的にね、判断力のない子に何でもかんでも見せちゃうわけでしょ。与えるわけですよね。子供は獲得できるわけね。それは大人は全然管理できない。
そうですね。
ということになるよね。
フィルタリング機能とかあったりしますけども、例えば子供同士のお友達同士のメールとか LINE のやり取りのちょっとした言葉の行き違いでものすごくいじめにあったり、
そうね、
いじめをしてしまう方にもあったり、文字の世界って本当 7% のコミュニケーションってよく言いますよね。それだけで全てと思ってる、
ということ
ね、人たちが多いですよね。
そうですね。だから怖いですよ、それとか。面と向かってだったらね、絶対言えないようなことを書いちゃうとかっていうこともあるわけでね。だからその、人間としての付き合いの部分っていうのは、うんと削り落とされちゃってね。言葉だけの、しかも発音じゃなくて、声じゃなくて、文字の上の言葉だけのやり取りになるというふうになってくるんですね。
あと一方的ですよね。
そうですね、一方的ですね。
話をしてると相手の表情とか態度で、
そうそうそう、
これは言わない方がいいとか変えたりできますけど、一方的な思いをドーンと 100% 送りつけて、 それで返信が来る、来ないとか、こうあったとか、すれ違いが、トラブルがあったりしてますもんね。
それはね、僕は社会壊していっちゃうと思うね。子供の一人一人の人格の形成にも影響するし、あとはその社会全体のね、仕組みというかな、成り立ちを壊していっちゃうんじゃないかと思ってね、すごく大きな問題だろうというふうに僕は思ってるんですよね。
スマホを便利に使うんじゃなくて、スマホに支配されてるような世の中になってしまいそうです。
いや、全くそう思います。僕そう感じますね。しかも大人もね。
大人もですね。
大人もそうなんですよね。だって駅のプラットフォーム歩きながらスマホをやってる人なんてもうザラにいるでしょ、
あと自転車に乗りながらもあります
ね。
怖いですね。
それは怖い話でね、しかもそれ大人ですよね、大人がそれやってるという、するとね、子供に対して全然けじめはつかないですよね、使い方をね、自立しなさいなんて言えない状態なわけで、このまま置いといていいのかなっていうのはとても感じますね。
そうですね。
大げさな言い方をすれば、日本の社会に大きく影響していくだろうというふうに思うのね。それで、例えばね、日本人は英語力が弱いって言うんですよね。英語力が弱いから1年生から英語始めましょうみたいな議論まで今広がっちゃってるけど、僕の見るところじゃね、外国で、僕もドイツで生活したことあるんだけど、見てるとね、日本人がドイツ語力弱いのは、ドイツ語力が弱いんじゃなくて、喋るべき内容を持ってないからなんですよね。で、ドイツの、例えば学生で見ますとね、 学生たちもはっきりとみんなね、いろんな議論しますよ。政治の問題、経済の問題、それから国と国との関係、歴史の問題、もう真面目な議題ですね。ビール飲みながらの話題がそういう話題なんですよ。で、そこへ日本の学生が来るでしょ。話題が全然違うわけ。日本の学生はアイドルの話とかね、なんかそういうコマーシャルのいろんな話とか、そんな話で普段暮らしてる。そういう学生がドイツへ来てもね、ドイツ語は喋れても内容は喋れないんですよ。だから喋れないってことが起きるわけ。これはまあ英語の世界行った場合も同じだと思うんですね。ですからそのスマホでね、暮らしてる大学生は外国行って通用しないですよね。そればっかりやって、もう本当に狭い世界だけだからね。で、そういう問題にも広がっちゃうんです、これ。僕ね、スマホを全く否定する気は全くないんですよね。それはもう利用したらいい。ただその利用の仕方ね、制御的に制限をつけた利用の仕方を考えた方がいいということが一つあるんですね。それともう一つは、僕はまあ昔話の研究者ですから、やっぱり人間と人間の関係は生の声でお互いに話し合ったり聞いたりすることが基本だと思っているので、そういうことにもっと気を使ってもらいたいなというふうに僕は思うんだな。時間も使ってもらいたいしね。
そうですね、
それは子どもの成長に必ず役に立つからね。
今日は子どもをスマホ中毒にしないようにをテーマにお送りしました。本当にこう人と人が向かい合って聞くこと、話すこと、そして会話することって大事ですね。
それが大事ですよ。それが大事よね。そうじゃないと社会崩れちゃうもんね。
そうですね。だからスマホはスマホでいいんですけれども、それ以外の体を使った時間とか、人と生でコミュニケーションを取る時間っていうのがたくさんあった方がバランスが取れますね。
そのバランスの問題よね。と思うな。
さて来週は。
はい、今のそのスマホの問題とも関係するんですけど、僕は昔話からね、いろんなその子供の育つ姿のメッセージが発信されているというふうに思うので、そのことをもう一回聞いていただきます、
はい、
これ前にもね、ある程度お話してるんですけど、もう一度聞いてもらいたいと思ってんだな。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご紹介。